5, 4, 3, 2, 1, 0.
サイエンスニュースローラームーズと、
サイエンスするインターネットラジオプログラムムート第21回で放送する話題は、ニューロチップついに完成か、そして成績オール5は睡眠から、以上2項目です。サイエンティフィックニュースプログラムムートン。この番組は科学を応援するアクアサーフィンのポータルサイト、アクアジャンクションの提供で、山口県は下関市のクリラジスタジオから椎葉貴之のセレクションでお送りします。今週もスタジオにはコメンテーターとしてこのお二人にマイクの前に座っていただいています。
BJ です。
ソニーです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
生殖器が光ったらどうですか？
あんまりまあタイミングによっては光ってほしくないなという時もあります
けど、そうね、あのメダカの話なんですけどね、
はい、
脳ですとか内臓などは完全に透明に透けてまして、生殖器官だけが蛍光発するように遺伝操作されたメダカが出来上がったということなんですね、
はい。
まあ、写真を見てみますと確かにもう透け透けで何もないように見える中で、まあ、生殖器官といってもその体の中に入っているもの全てなんですよね。それがまあ蛍光で光っているということなんですね、
うんうん。
でまあ、もちろんその研究をするためにまあ作ったんですが、この黄色以外の色素を取り除いたメダカというのがおりまして、
うん、
これと別に、発光クラゲ、ここから取ってきた、遺伝子を組み込んで生殖器官だけが光るようにしたメダカ、
うん、
この2種類のメダカを交配しますと透明で生殖器官が光るメダカが出来上がったということなんですね。まあ、研究にいろいろ使い道があるということなんですけど、
まあ、透ける分ね、
透けられるもんなんですね。透明人間というのはありかもしれませんね。
人間でね、
ま、ね、
まあ、でも透明でも中途半端に透明では嫌ですね。
だからそれこそ透明で生殖器だけ光ってそれ嫌だな。
あの完全に透明で何も見えませんという状態はいいですけど、こういう自然界における透明なものというのははっきり透明だけど分かりますよね。
そうね、
まさにスケルトンという状態ですからね、骨などが見えてね、
うんうん。
あの結構ちょっとあれですけど、夜店なんかで救わせるとどうかなって
人気あるかもね、これね、
思ったりもしたんですけど、これあのアクアリアム、ちょうどこの番組のスポンサーアクアリアムのポータルサイトなんですけど、
はい、
暗くしてね、あの水槽なんかをライトアップしてこれを入れておくと、
はい、
結構ね、いい
幻想的かもね。
でもあの東南アジア系 の, あの輸入の熱帯魚で、
うん、
中にあの色素を入れてる魚とかもありますよね。あの蛍光ラインとかっていうのを、あの中にあの注入されてる魚っていうのが確かねいるんですよ。あの見た目にもう完全に色素で色がつけられてるなっていうのが
感じがするんだ。
結局あの魚全体スケルトンなんですよね。透明な魚なんですけど、その中に今あの背骨とかああいうラインに沿ってね色が入ってたり魚あるんですよね。まあ確かに見た目に綺麗なんですけどもね、
そこまで
考えてみればね、残酷なもん
じ
ゃ残酷なもんだなっていう気もしますね。
まあ、こちら遺伝子組み換えですから、はい、本人にとっては痛くも痒くもない、
うん、そうね、
動物虐待でも、まあ、虐待でないというとまた支障がありますけど、うん、まあ、本人的には痛くないということで、
うん、
はい、それでは本論に入りたいんですが、
はいはい、
シリコン、まあ、コンピューターなんかのチップに使われているシリコン SI ですね、
はい、
これと生き物の神経細胞、これを合わせたチップがついに動いたという、動作したという話題を紹介したいと思うんですが、
はい、
うん、これはですね、シリコンとカタツムリの神経細胞を合わせてね、
はい、
信号を流すことに成功したという記事なんですが、
はい、
これは何に使うかと言いますとですね、
うん、
まあ、例えば将来あの神経細胞が支障を持った時にこのチップと、まあ、カタツムリかどうかは将来的には分かりませんけど、こういうもので回路を作ったりですね、
うん、
あとは有毒物質や薬物を検知するセンサーなどに使うことができるというものなんですが、
うん、
まあ、具体的にこれね、どういうものかと言いますと、
うん、
ドイツのミュンヘンにあるマックス・プランク生化学研究所というところの研究者の方が、まあ、成功したんですが、 シリコンチップ状にカタツムリの神経細胞を置きまして、その次がちょっとコツなんですけれども、うん、微細なプラスチックの釘で押さえ込んだんだそうです、神経を。
ほう。
そうするとですね、細胞同士、そして細胞とチップが結合していったということなんですね。でその神経細胞の下には刺激装置が置かれておりまして、うん、電圧を変化させるとパルスが細胞を伝わっていくのを確認できて、それがさらにチップに戻り、シリコンスイッチを入れるところまで動作したということで、まあ、これはね完璧な回路になっているということなんです。
あ、そうなの。
今までこういう研究はあったらしいんですが、どうしてもそのニューロン同士をうまく狙った位置で結びつける、あるいはニューロンとシリコンをうまく結びつける、ここがどうしてもうまくいかなかったんですが、先ほどのプラスチックの釘で押さえ込むことで、まあ、それがうまくいったということなんですね。でこれがうまくいったということはですね、
はいはいはい、
標準的な電子装置を標準的な神経チップに組み込めることを意味するということなんですね。要するにニューロンと生き物とシリコンが初めて一体になって動作したと。
あ、う、あ、ん、なるほどね、
すごい、
すごいですね。
とうとうここまで来ましたね、
うん、バイラスって映画があるんですけどね、
うん、
それは人間にコンピューターが組み込まれてしまう話なんてそんなことなんですか、
う
ん、
でもどっちかというとこれコンピューターに人間の神経が組み込まれるっていうイメージの方が
すごい
気がきますね。
用途的に何かあるんですか、
これ、まあ、この話っていうのがどんどんどんどんまあ研究が進んでいくと、うんうん、以前あのナノ回路の話がありましたよね、うん、その、まあ、例えば、まあ、パーツだけ投与して、うんうん、である一定の、まあ電気的な信号であるとかそういうものを送ると中であのパーツ自体が形成されるようなナノ回路とかですね、うんうんうんうん、ああいうものとかに、まあ、例えばこういう複合技術で応用していってっていう部分だと、うん、かなり人体の中での、
うん、
まあ、例えばその人間本来が持つ機能っていうのが失われた場合の、例えばその修復するため の、
うん、
まあ、あの神経伝達を助けるものとかっていうような使用用途とかっていうのは考えられますよね。
なんか事故などで脊椎を損傷した方とかに、
うん、あ、なるほどね、
こういう技術を適用するとその動かな麻痺した体の部分が動かせるようになるかもしれない。
あ、すごい、あ、そう考えるとすごいやな。
は
あ、なるほどね。
ね、まああくまでその機械と人間の融合っていうような部分ではまだないですからね、うん、
まあ、それはまだありえないですよね、
う
ん、
神経がこう伝達する、う
ん、こういうパーツとしてはなかなかうまくいき始めたってことなんです、
うん、でもそんだけ最先端のものをくっつけるのにプラスチックの釘だったっていうのが、
うん、
意外とアナログだったな
っていう。これ微細っていうのは実際どれぐらいとかっていうのはまだ、これはまだやっぱり研究段階で秘密的な部分もあるんですか、
ね、まあ想像ですけどニューロン細胞の幅ですからね、
うんうん、
細胞の幅をちょっと数字で示すのもあれですけど、マイクロメートル単位
の、うわ、そんな釘なの、
うん、
だろうね、やっぱり、ね、
ただまあ今は原子を動かす技術がありますから、もうマイクロなんていうタイトルは巨大単位は巨大なんです、
あ、巨大なんだ、
それ自体は
難しくないんだけど、そういうことはないんだね。
あの不思議なことがあるんですけど、またその釘を作ってらっしゃる方がいらっしゃるんですよね、
うん、
なるほどね。
それは何なんでしょう、やっぱ中国のそういう職人さんが何か
いるんですかね、
明日までに何億個に納品だから
ドイツですからね、徒弟制度でね、ちゃんとお弟子さんが作ってるんじゃ
ない
ですか、
うん、あ、なるほどね
マイスターが、
うん、マイスターが、
はい、
ところであのシーバーですね、小学生の時とかね、成績はまあちょうど中間あたりでね、すごくあの平均的な面白くない子供だったんですけどね、
うんうん、
眠るとオール5が取れるかもと、いう話題をね紹介したいと思います。
楽でいいよね。
鳥類、鳥ですね、
うんうん、
それから哺乳類、私たちですね、
うん、
この赤ちゃんっていうのは大人の3倍も長く眠っているんだそうですね、
うん
うん、これはですね、赤ちゃんが遭遇したたくさんの目新しいことを脳に記憶させる、記録させる、これが目的かもしれないことが新しい研究で分かりました、
うん、はい、
でこれはね、大人になってもね、こういう眠ることが記憶の整理、それから定着に 、うん、役立っているのではないかという、まあ、こういうことを示唆しているということなんですね、うん、こちらのアメリカサンフランシスコにあるカリフォルニア大学の研究成果なんですが、猫を使って研究を行いました、
うん、
新しい環境に置かれた若い猫の、ね、脳の変化量を調べるんですが、この脳の変化というのが、その猫が取った除波睡眠、こ これはね、夢を見ていない状態の睡眠のことですね。これの量と関係していたということで、夢を見ずに眠っている時間が長い猫ほどよく脳が変化したと、周りの環境に適応して、そういう意味なんですね。で、まあ、これまではその記憶の定着、学習したことの定着というのは、急速眼球運動睡眠、これレム睡眠と呼ばれますが、
目が動くやつね、
夢を見ているときですね、その夢の中で夢を見るプロセスで脳がその日に経験したことを再生して分析して定着させるというふうに思われていたんです
よ、はい、
ところが実は逆で、夢を見ない時間が長い猫ほどよくその昼間のことを脳に定着させていたということで、まあ、想像としましては寝ている間に化学物質がいろいろ分泌されまして、脳を改造 していくのではないかと思われているんですが、また別の実験でですね、まあ、あるこれまた猫なんですが、あの神経の研究って、ね、猫をよく使うんですよ、あのアルツハイマーの研究とかでも、ね、猫をまず使うんですが、猫をですね、まあ、猫、若い猫いろいろなことを学習します。好奇心旺盛ですから、でその一匹の猫は眠らせない、居眠りさえさせない、
かわいそうだね。
でもう一匹の猫は、まあ、ゆっくり6時間ほど寝かせると。そしてそのどれだけ脳が変化したかを調べたところ、6時間ゆっくり寝た猫の神経の変化というのは、居眠りさせてもらえなかった猫の2倍ほど神経の組み替えがあったということで、それだけよくいろんなことを覚えて定着していたということなんですね。で、まあ、一番興味のあるところは、この勉強して寝ると非常によく定着するんだろうか、まあ、徹夜と同じぐらい効果があるだろうかということなんですけどね、まあ、この効果大人でもおそらくこういう機能が動いているだろうということで、結構そういうことあるんじゃないかと。特にあのスポーツ選手、あるいは、ね、音楽家といったね、繰り返しではあるが、まあ、微妙で正確な運動パターンの学習能力と、この夢を見ない睡眠との間に、まあ、関連があることを見出されているということなんですね。
ということで、睡眠学習法は有効だったのかね。
いや、睡眠学習というのは学習自体を寝てますからね。
寝てますからね。寝てますからね。
昼間起きてきちんと学習をしてゆっくり寝るとオール5かなという。
そうなんだ、
まあ、だからあれですよね、規則正しい生活っていうのはあながちやっぱそういう部分で、
あ、なるほどね、
結局規則正しい生活っていうのは体の中にそのリズムを作っていくわけですよね、だからその自分が学習する間の時間と、そしてそれをね、搬送して自分のその記憶バイタルの中に取り込んでいく時間っていう風に分けられていく、ね、この理論でいく
とね、
ってなると寝た方がいいのか。
そうでしょうね、ある程度の睡眠があった方があれっていうことだろう、
寝すぎても、ね、寿命を縮めることは分かってますね。適度に寝た方がいい。
寝すぎるともう気だるいもんね、体が。
寝なくても寿命が縮むしね。
そうね、
寝てますか。
寝てない。
寝てませんよね。
爆睡するときはするけど ね、
なんででしょうね。結構タメ寝派ですよね。
そうそうそう、タメ寝が効くっていう派だからね、
科学的には睡眠はためることはできないんですね、
っていうね、
ためて寝ると確かに気持ちは良くなるんですが、やはり睡眠不足が少ない状態で起き続けていると、その分寿命を確実に縮めているということです。
身に染みるの、最近目がかぶんでね。困ってんのよ。
最近僕もね、動機がねちょっとね、
BJ はね、寝ずにタバコを吸うからもう致命的です ね。
そうね、
タバコは確実に寿命を縮めますからね。
そうだね、
あの COPD という、ね、病気があるんですけどね。
もうそうなの。
これはタバコを吸う人が非常によくかかって寿命を縮める病気で、
あれですね、佐賀井正明の奥さんがかかった病気の中で、ね、
BS が違う、
はい。はい、ということで今週はですね、まあ、ニューロン関係の話題2つ、1つは、まあシリコンチップと、まあ、生き物のニューロンの融合、そして、まあ、ニューロンの記憶は眠って定着されるという話題を紹介いたしました、
はい、
子どもたちの科学する心を応援するウェブサイト、アクアジャンクションはアクアリウム関連ホームページ専用の道しるべです。項目別にハイパーリンクを分類していますので、知りたい情報に容易にたどり着くことができます。アクアサーフィンの中継基地としてご利用ください。ご利用にあたってはクリラジトップページのリンクバナーからの移動が便利です。サイエンティフィックニュースプログラムムートン、番組ナビゲートは椎葉貴之、コメンテーターは
BJ と
ソニーでした。
また来週も聞いてくださいね。さよなら。